ローマの信徒への手紙第8章1節から4節を朗読します。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。ローマ書の第8章に入って今回で3回目のメッセージとなりますが、このローマ書は教理の書だということを、ね、お話ししました。教理の書、まあ、教理っていうとある人はねちょっと苦手なんですとかね、よくわかりませんという人も多いかもしれませんね。私は教理よりも信仰生活をしっかり、送れるようになりたいと願ってますという人もいるかもしれませんね。しかし実は教理と実生活っていうのは深く結びついてるんですね。分けることができないと言ってもいいんでしょうかね。教理を本当に知り理解している人でなければクリスチャン生活をしっかり歩むってことはできないと言っても決して過言ではない。そもそもイエス様についての教理をある程度知らなければ救いもへったくれもないですからね。それは当然なんですが、よりしっかり信仰生活を歩むという意味でも教理というのは本当に大事だということですね。それが私たち神様が実は私たちを清める方法でもあると、イエス様はある時祈りの中でこう言われました。ヨハネの福音書の17章の17節、真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。御言葉の真理によって彼らを弟子たちを聖なるものとしてください。御言葉によって私たちは清められるってことなんですよね。その真理によってですね。清めは私たちが聖書の真理を理解することによって私たちの中でなされていく。だからこそパウロは真理を語るんです。本当にしつこいくらい何度も何度も同じ真理をですね、繰り返しを厭わずに語るんですね。それはこういう教理をきちんと理解し受け止めて初めて私たちは神様のために、あるいは良い技のために取り分けられて清められた民として生きていくことができるようになる、そういうことが望めるっていうことなんですよね。ですから私たちはパウロが記すこの教理、教えをですね、じっくりしっかり学んで理解して受け止めていきたいと思うんですね。一節でパウロは言いました。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。これは前回学んだように私たちに与えられている救いが確実なものであるってことですよね。皆さんはご自分の救いの確かさを実感していらっしゃるでしょうか。確かに救われているという確信があるでしょうかね。多分救われていると思いますとかですね、まあ一応信じてはいるつもりなんですけど、でも正直言うとあんまり確信ないんですってね、そういう方もクリスチャンでも案外多いんじゃないかと思うんですね。そこでまず最初にぜひ確認しておきたいことは、救いの確信がなければ救われてないとか、あるいは確信がなければクリスチャンでないということはありません。クリスチャン であっても確信がないという人が あり得るということですよね。人は救いの確信がなくてもキリスト者であり得ますし、もし私たちがイエス様への信仰によって義と認められているとしたら、私たちの立場はもう最終的な立場は安泰なんだということですね。確信があろうとなかろうとですよ。たとえ自分ではそれと知らなくても、その確かさってことはよく分からなくても、最終的にはやはり救われるんであって、その結末に緩みはないってことをまず確認しておきたいと思うんですね。でもその救いが確実だからといって、私たちが必然的にその事実を知ってね、確信を持って、あるいは実感しているかっていうとまた別の問題ですね。それはね、そういうことをよく知らないがために、喜びも幸福感も味わわないままいるってこともあり得るってことです。そういう意味ではクリスチャンである以上、救いの確信を持ち、その確信を実感しているべきであるということも言えるでしょうね。当然そういう確信に立って生きていきたいということですね。行くべきだ。 パウロはこの手紙の5章の2節でこう言っていました。5章2節、これ新改訳の第3版で、そこに記しておきました。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。神の栄光を望んで救いのその、最終的に栄華されるね、その救いの完成を望んで大いに喜んでます。この喜びのためにこそパウロはこの手紙を書いたと言ってもいいですよね。私たちに正しい知識を与え救いの確信へと導いて私たちを本当に大いに喜んで私たちが生きるようになるためにこの手紙をパウロは書いている。だから私たちはこの手紙を学ぶってことはその大いにそういう喜び救いの確信を持って喜んで生きることがなるようにそのことを求めていきたいと思いますね。まあ、こんなふうにパウロは冒頭の一節で私たちの救いが確かであること、すなわちキリストイエスに結ばれた者は罪に定められることはないということを宣言したわけですが、実は2節以降ではその確かさの理由をさらにこう付け加えてね、どんどんどんどん付け加えて語り続けていくんですね。実はギリシャ語の原文を見ますとこの2節とそして3節両方そうですが、この冒頭にはなぜならという言葉がギリシャ語でガルって言うんですけど、その言葉が記されているんですね。つまり2節も3節も1節で記したことの根拠理由を述べている説だってことですね。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。なぜならキリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからですってことですね。皆さん、人を罪に定めるものは何でしょう。立法なんですよね。それが立法であって立法の役割なんです。私たちは立法によって罪が示され死に定められるんですね。パウロは2節で罪と死の法則からあなたを解放したって言ってますよね。実はこの法則って訳されている言葉は他の聖書ですと原則とも訳されているんですけど、原文を見るとこれね、立法って訳される言葉と同じ言葉が使われているんです。つまりここは罪と死の立法からあなたを解放したからですと訳してもいいんですね。ノモスって言葉ですけど、何によって解放されたのか、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が霊の法則によって解放された。この法則も同じ立法と訳すことのできる同じ言葉なんですよね。つまり命をもたらすそうですね、霊の法則、命をもたらす霊の立法が私たちを罪と死の立法から解放したってパウロは言ってるんですね。全部同じ言葉なんですね、この法則と立法は。これはもうすでに学びました。実はパウロがこの手紙の6章の14節で言っていたことと全く同じことを別の言葉で言い換えてるだけなんですね。6章の14、皆さんこれ先週読みましたが一緒に読みましょうか。6の14、はい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく恵みのもとにいるのです。ここで言われていた真理をこの8章でももう一度持ち出してですね、その救いの確かさの根拠にして、あなた方はもう二度と罪に定められることはありませんよ、なぜならあなた方はあなた方を罪に定める立法の支配から解放されてしまっているから、あなた方を罪に定めるものがもうなくなっているので、当たり前のことです、当然のこととしてあなた方は二度と罪に定められることはないんです。それは確かなことなんです。そういう理由ですね。理屈としてしっかり私たちは知っておきましょうということですね。しかしパウロはさらにその根拠を続いて述べるんですね。3節、さっきも言いましたがこの3節にも原文の冒頭にはなぜならガルという言葉が入ってるんですね。なぜなら肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたものです。さあちょっとややこしい文章になってますが、肉の弱さのために律法が成し得なかったことってどんなことだったでしょう。これすでにもう7章で学んだんですよね。律法には何ができないか、人を 私たちを義とすることができませんね。それからもう一つ、私たちを聖なるものとすることもできない、つまり清めることもできないということですよね。律法は人を義とすることも聖なるものとすることもできない。なぜできないんだろうか。それは肉の弱さのためにってパウロはここに書いてますが、要するに人間が罪に陥ってしまったからだ。罪を犯した人間は律法を前にすると罪が示されてしまうわけですよね。あなたは罪人だって定められて、死に定められてしまうんだってですね。いや、それだけじゃない。律法が示されれば示されるほど、罪が示されれば示されるほど、私たちは罪にとらわれてしまう、罪に向かってしまう。それが罪というものの恐ろしさである、罪の力なんですよね。罪は律法を用いて私たちを罪にがんじがらめに縛りつけてしまう。だから律法を知れば知るほど、正しい教えを知れば知るほど、私たちはその罪にとらわれて罪にこう向かっていってしまう。それが罪というものの力であり恐ろしさなんだ。原因は律法にあるんじゃなくて、律法が弱くてダメだというよりも人間の罪に原因があるんだということですね。罪に陥ってしまったがために、どんなに律法が神の義の道を示しても、かえって罪が明らかにされて、ますます罪の力に縛られてしまうものとなっているんだ。しかしパウロはそのように律法が成し得なかったことを神はしてくださったのですって言ってるんですね。ここでね、ここが大事ですね。律法に成し得なかが成し得なかったことを神はしてくださったのです。神様は罪を犯した人間を義なるものとすると同時に聖なるものとしてくださったっていうことなんです。これ律法にはできなかったわけですよね。それを可能だ、律法によって可能だと考えたところに、いわゆるユダヤ人たちの誤りと高ぶりがあったわけです。わかりますかね、皆さんね。人間の努力によっては自分を義なるものとすることも聖なるものとすることも全く不可能であるからこそ神が成してくださったんです。ですかね。ではどのようにしてそれを神様は成し遂げてくださったんでしょうか。パウロは続いて言ってますね。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。まあ一言で言えば、御子イエスの十字架の死と復活によってそうしてくださったってことですよね。ここから私たちはとても大事な、まあ、今日のメッセージでもありますけど、救いの確かさ、自分たちに与えられている救いが確かなものであるということの理由、その根拠をですね、知ることができますね。第一に確認したいこと、そしてぜひぜひこう強調して覚えていたいことは、神はしてくださったってパウロが言ってると思うんです。神はしてくださった、救いは神の救いであって神様の行動の結果だってことです。救いは隅から隅まで余すところなく神のものだ、人間ではなく神様の行いによるものだってことです。いいですか。ここはとても大事なことですね。救いは神のご計画、神のご目的です。人間には完全になす術はありませんでした。聖書が教えているのはそういうことですね。ここはとても大事なところですよね。ですから神はご自分の御子をそのために使わす必要がある。人間にはできないからこそ神が成してくださる。この計画は聖書が明らかに示している通り、人間が罪に陥った後に神様が立てたんじゃないんですよね。ここも皆さんしっかり覚えておいてくださいね。神様は人間に陥っちゃった、困ったなって言ったわけじゃないんです。人間を作る前から、この天地宇宙が作られる前から、時間が始まる前から神は人間を救う計画をちゃんとお立てになっていたっていう、それが救いだってことですよね。だから神様は人間が罪に陥った時も全然慌てなかった。それを悲しみはしましたが慌てることはなかった。そういう意味で救いっていうのは神様の後知恵じゃないっていうことですよね。世界のもとに置かれる前から計画されていた。エペソの1章の4節にこうありますね。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。神様は人間が罪に陥った時に不意をつかれたんじゃない。救いは人間や世界が存在する前から計画されていた。クリスチャンの人生活において起こる問題の多くはですね、 クリスチャンが自分自身の自分の見地から救いということを考えてしまうというところに原因があるということも言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。救いは三位一体の神が時間が存在する前から計画し意図しておられた神の御心なんだっていう見地から考えようとしない、自分の内側からばっかり考えてしまうので、どうしてもその確信が得られないと思うんですね。しかしもしただ私たちが神様を見つめて、その神様に目を向けて神から一切のことを考え見て取りさえするならば、私たちはそこで偉大で栄光に富む神様のご計画に自分をこう関わらせていただいているということが分かってですね、本当にへりくだらされて神を心から賛美することができるものと変えられている。救いはこういう見地からこそ眺め受け止めるべきものだということですね。ですか、永遠の昔からです、すでに計画されて、そして今私たちが救われているんだ、後知恵じゃないんだってことですね。こんなふうに救いは神の救いであって、最初から最後まで神の行動によって成し遂げられた。だからこそ私たちの救いは安全である、盤石だということができるってことですね。これから先いつまで経ってもこの救いがほんの少しでも私たち次第のものだったとしたらどうでしょうね。パウロは決して今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんとは言えなかったんだと思うんですね、多分ね、もしそうだったらね。ほんの少しでも救いが私たちに任せのものだったとしたら、おそらくその救いはの計画は破綻するに違いない。私たちは確実に自分で犯す罪か、あるいは自分の心の思いの中にある罪によって救いから落ちてしまう、そういうことが起こるっていうことですね。しかし神様に感謝すべきことに、救いはどういう点においても私たち次第のものではないということですね。救いはすべて神のものであって全く神から出ており、最初から最後まで神様の活動だということです。私たちを救ってくださる神は私たちを保ってくださる神でもある。神様は私たちを保ち、私たちを御手の中に握り、ことを行ってくださる。これはパウロの議論の鍵となる部分ですね。人が、私たちが自分の救いを確信したければ、救いというものが完全に神のものであるということをはっきり理解し、それを悟ることです。これがとても大事だということですね。さて、第二に目を向けるべきこと。それはここでパウロがですね、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、書いてるところですね。つまり神は御子を使わし、御子イエスを十字架につけることによって私たちを救ってくださったってことですね。2つのことをここから確認したいんですが、その1つはここには他の何にも増して実は神様の愛っていうものが示されているんだ。わかりますか皆さん。私たちは神の愛のゆえに救われている。なぜそうわかるんでしょうか。それ以外に説明のつけようがないってことですよね。ここに一人の人間がいる、罪深くて神様に反逆して性格も悪くてどうしようもない、その罪の中に生き続けている。しかし神はその人間のために、その人のためにご自分の御子を世に使わし、十字架につけるほど大きな愛を持って愛してください。神はご自分の御子をお使わしになった。これが神様の愛を測る尺度なんですよね。あなたに対する神の愛を測る尺度、それは御子を使わしたってことです。ヨハネの 3-16 ですね。神は、一人をお与えになるほど世を愛された。世っていうのはあなたのことですよね。それはイエス様を身代わりにあの十字架につけてくださるほどの愛を持ってあなたを愛した。これが尺度だ。神はあなたを愛していたので、ご自分の御子、ご自分の一人子をあなたのために世に使わせてくださった。これは私たちが救いというものの確かさを確認する上でとっても大事な一つの、事実、真実と言って間違いないことですよね。そしてさらにもう一つのことを ここから確認したいんですが、神はご自分の一人の御子なるイエス様を使わせてくださった。この御子イエス様は別の箇所だと第二のアダムとか最後のアダムって言われてる存在ですよね。イエス様はね、神様はアダムに似ているもう一人の人間を創造して救おうとしたんじゃないってことです。最初の人アダムが罪を犯したから全ての人間が罪に陥っちゃった。でもその人間を救うためにもう一人作ってね、罪のない人間を、そして完成させて、救いを完成させて、そこから救いの道を開くってことだってできてもいいんじゃないかって人間は考えますよね。わかりますか。でも神様はそういう方法を取らなかった。新しい作った人間じゃなくて、ご自分の御子を人の肉体を持って生まれさせて、御子を使わせてくださった。それほど神様は人を救うということにおいて身を入れておられる、まあ、別の言葉を言うと本気だったことですよね。神様はそれほど私たちの救いに深く関与しておられる。だから私たちはそこには何の失敗もないということができる。つまりどういうことかというと、第一のアダムが失敗してしまったように、ね、第一のアダムは罪のないものとして作られたんですよね。そして極めてよかったって一章、あの創世記の最後に書いて、一章の最後に書いてあるじゃないですか。素晴らしいものだったはずなんです。ところがアダムは罪に陥ってしまった。それがためにこの人類の罪の歴史が始まってしまったんですよね。アダムの子孫全部、私たちも含めて全部が罪に陥ってしまったわけですよね。でも神様は今度同じように一人の人間を作って救おうとしたわけじゃない。ご自分の一人子を人間の体を持たせてこの世に生まれさせて、その一人子によって人間を救おうとした。だからこそ二度目に同じことは起こらないっていうことなんですよね。わかりますか。この救いは確実なものだ。なぜならそこには神様のメンツがかかってる。そう言っていいですよね。神様が計画立てて一人子を送って、それで失敗するようなことだったらそれは神って言えないですね。神様が計画を立て、神ご自身がと言っていいでしょうね。その三位一体の第二位格であるキリスト、御子イエスが人の形をとって生まれてくださった、人間となって生まれてくださった、そのことによって救おうとした、その時にその救いは確実だということが間違いなく言えるということです。これ理屈から言ってさらにそういうことだということです。まあ、こんなふうに私たちに与えられている救いは二重の意味で確実だ。それはまず第一に神が成した、その神のご計画だということ。そしてもう一つは御子イエスを使わすことによって神は救ってくださった。この意味を明確に知ることだけでも私たちに与えられている救いは決して失敗することはありえず確かなものだということが言えるということですよね。こういう理屈をしっかり私たちもまず理解しておきましょう。疑いが入った時にもその理屈でしっかりそれを防御する、これはとても大事なことですね。御言葉はこう言ってると言ってその疑いに対抗していくこと、その悪魔に対抗していくこと、それがとても大事だと言っていいでしょうね。さてこのようにパウロは一節で語った宣言を二節以降でその理由をこう根拠をですねさらにこう述べてきているわけですが、この区切りの最後、四節が最後ですが、こう言いました。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。神様は御子を使わせて十字架につけることまでして私たちを本気で愛して成し遂げてくださったのは何のためか。それはもちろん私たちを救うためなんですけど、その救いって具体的にどういうことか。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでしたって言ってます。律法の要求が満たされるために神はこうしてくださった。でさ、律法の要求が満たされるってどういうことでしょうね。律法はそもそも何を要求してるんでしょう。これさっきやったことと同じことです。律法は私たち人間に義を要求する。そうですね。もう一つは私たち人間に清さを要求する。しかし人間は罪のゆえに義であることも清くあることも不可能なんですよね。律法自身も人間を清くすることも義とすることも不可能だったということでしたね。だからこそ神がそれを成してくださったということですが、神様が、神だけが御子を使わし十字架につけることを通してそれを成し遂げることができた。つまり救いというのは言い換えればイエス・キリストによって成し遂げられた神の義をいただくことですか。 そして聖なるものとされることであると言ってもいいと思うんですね。間違いではない。キリストへの信仰によって義とされる、これが信仰義人という神学用語で、ね、信仰義人という教義ですけど、信仰義人というのは私たちの立場を意味してるんですよね。私たちが実際正しいものでしょうか。そうじゃないですね。罪に陥ってますから、私たちは実際には正しいものじゃない、義じゃないんです。でもキリストがその私たちの罪を身代わりに背負って罰を受けてくださったので、そのキリストを信じた私たちはキリストの成し遂げてくださった義をこう被ることができる、義を転換していただくことができるということですね。義の転換、それが義人ということなんですね。まあ、しかしキリストによって与えられる救いはただ単に義が転化されるということだけじゃない、ただ単に義なるものとみなされるということで終わるんじゃないんですね。義なるものとされた私たちは同時にですよ、イエス様と結び合わされて霊の命の中に生きるものとされる。それは具体的に言えば聖霊が私たちのうちに住んで御霊と共に生きるものとされる、御霊の導きと助けをいただきながら生きるものとされている。そうやって私たちは徐々にですけれども実際に聖なるものと作り変えられていくんですってことですね。これが全てのクリスチャンに約束されている、与えられていることだ。皆さんの中に聖霊が生きて、皆さんと共に聖霊が歩んでいてくださるってことですよね。それによって皆さんは間違いなく確実に聖なるものと作り変えられつつあるんだってことです。って思いますか？自分を見てそんな風に思えないって思いますか？いや、それとも確かに完璧じゃないけど確かに何かが違ってきたなって思いますか？御言葉が言っている以上間違いなくそのことは起こってるはずです。起こっているとすれば皆さんの実際の あり方の中にそういう変化が生まれてるはずなんですよね。全く一度も感じたことがないとしたら、もしかしたら信仰をもう一回問い直す必要があるかもしれませんね。本当に自分は信じてたと言えるんだろうか。洗礼を受けたか受けないかって問題じゃないですね。本当の信仰のあることですね。信仰をちゃんと理解し、きちんと理解してそれを受け止めているかどうか。そうした時に必ず私たちは義と認められるだけじゃなくて、聖霊によってイエス様の命と結ばれてね、キリストの命にあって聖なるものと作り変えられ始めているんだってことです。まだ完成しませんよ。完成は週末に来るわけですが、生きている限り私たちはその完成に向かって作り変えられ続けていくっていうことですね。これは義人が神の義の転化であることに対して、この私たちが清くなるってことは神の義の分与ですね。ですから転化ではなくて分与、どちらにしても神の義が与えられてくることなんですが、ただ単にかぶせられるのと実際にそれに預かる分与される、その違いがあるってことですね。キリストを信じて義と認められた私たちはこの義人と分与、天下と分与、この両方をいただくことによって救われているんだということが言えるってことですね。立法の要求が満たされているってことは、つまり義なるものとみなされるということと聖なるものとされている、神の義が天下され、そして分与されるということを意味していると言って良いということですね。ですからパウロは続く5節以降、クリスチャンの聖化ということについて語り始めるんですね。まさにこれが神の義のが分与されることによって清められていく、これは聖化ですよね。聖化のプロセスがこの5節からずっと13節まで続いていく、17節までですね、続いていくということになりますね。まあ、これは次週以降の、学びというふうになっていきます。キリストの救いの教理を今このロマ書から確認していますが、もう一度言いますが、教理は私たちの生活を、形作っていきます。私たちの存在そのものを作り変えていく、そういう意味でとても大事な意味合いがあります。多少理屈っぽいところはありますけれども、多少じゃないですね、かなり理屈っぽいかもしれませんが、決してわからないものではない。聖霊の助けをいただきながら御言葉の教理をですね、これからも学び続けていきたいと思います。お祈りをします。